ゼラ自体142回、私、レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティの久坂です。よろしくお願いします。
お願いします。
寒いっすね。
最強寒波らしいですね。
あ、これ最強寒波なんだ。
まあ、最強寒波って毎年言ってる気もするけど、どうやら最強寒波らしいですよ。
いや、マジで寒い。いや、その昨日ね、昼飯買おうと思って外出たら、
うん、
なんかめちゃくちゃ雪降ってて、
あー降るか。
でもまあちょっと数時間で多分やんだっぽいんだけど、
はいはい、
外をパッて出たら、普通にそのちょろちょろとかじゃなくてバーって降っててそうやろうと思って、まあ、全く積もらずすぐやんだんだけど、
こっちはなんか降る降るとめっちゃ言ってたんだけど、結局あんま降ってない、多分降らなかったんじゃないか。もう超寒かったけど、
うん、
雪こそ降らなかったっていう。
いやね、本当にちょっとね、体調とか、まあ、あと本当に今後積もったりとかしたらね。あ、てかそもそもあれですね、北の方は積もって大変らしいですね、
はい、あ、なんか結構それこそ SNS とかでもなんか積もって断層みたいになってる雪の写真とかちょっと見えたけど、
うん、
まあ、そうですね。あとなんか北じゃなくてなんか南のなんか屋久島とかでも降ってるみたいな話見た。結構なんかもう日本全国結構やばいらしいですよ。
ああ、いや、まあちょっとね、もうそろそろ日も長くなって春とか言ってるけど、もう全然先やね。
いや、もう2月はまだまだよ。
うん、いや、まあそんなね、寒さも吹っ飛ばすような今年はライブが見たいなと思って、
お
で、その友達から、まあ、コロナの申し込み今日までだぞって言われて、慌てて星野源のツアーを申し込んだんだ
ね。あら、星野源。
そう、俺は数年前に、それこそ5年以上前に見たツアーが、多分確かそれが最後のツアーだったんだよね。俺名古屋ドーム見たんだけど、
はい、
で
今バンテリンドームね。
そう、バンテリンドーム何年ぶりにツアーやるぞって話やって、ファンクラブのやつ抽選が多分先にあって、で一般の抽選がやってるっていうやつ今日までだぞって言われて、あー、やべやべと思ってわあ、どうしよう、土日とも申し込んじゃえってやったらですね、ちょっと昨日メールが来てまして、いや、先般お申し込みいただいたチケットにつきまして厳正なる抽選を行った結果、残念ながら今回はチケットをご用意することができませんでした。くっそ、
いやー厳しいよ。
久々に思い出したこの感覚。最近
厳さんにもなるとそれは厳しいよ。
最近当たってたから、チケットが藤井風とか、あとコリー・ウォンってギタリストのやつとか、ハイエータス・カイオテってバンドとか最近当たりまくってたから、忘れてた、しばらく落ちることがあるって。
いや、まあ、藤井風はともかくとして、やっぱ星野源ちょっとあれじゃないですか、日本においては別格じゃないですか。
ちょっと今年はやばいかったかもね。
うん、その何年ぶりとかだったらなおさら。
いやー、もうケツに力入れて沖縄公演とか申し込んどけよかったかも
私本気で見たいならね。
うん、ちょっと日よって東京土日とかだけで申し込んじゃったら、いや、地方とかも出しとけよかった。ちょっと日和りました、これは。ちょっと久々にちょっとご用意されないなっちゃってる。アイマスの時とかはね、結構あったんですけどね、ご用意されなかった。
ああ、やっぱ久々にそういうひりつき、人生で生きてる感覚。
人生生きてる感覚。生きてる。
やっぱ人は下振れた時に生を実感するからね。
そうそうそうそう。そんなわけねえだろ
私も数こそ多くないけど、去年2回ライブあれし申し込んで2分の2用意されてるから、
おお。
そろそろなんか収束しそうで、まあ収束っつってもあれだよ、なんか確率なんてものはその前後の因果関係はないから
はい、そう ね。
その場その場で、
引いて、また9時戻してだもんな。
いや、そうそう。だし、それぞれでその確率も異なるわけだから、公演ごとに。だからそんな収束なんてものは、私は否定派なんだけど、それでもなんか怖くなるような、なんか、ポンポン当たってて、なんか、いつか当たんなくなる闇の時期に突入するんじゃないかみたいな。だから、そうならないためにもやっぱもうバンバンライブとかの申し込み出しといた方がいいんじゃないですか。もう
そうだね、
こ
今
れい、
そう思いながらちょっと躊躇してたライブのサイト今開けてた。 今
やってま
話し
す
ながら
ね。
そうだよなって思い出て。
そう、収束する、発散するにしてまず試行回数を増やさないといけないからね、確率っていうのは。じゃあまあ、石坂さんの次のチケットご用意列でにも期待というところで。
はい。
じゃあメール読みますか。ちょっと早いですけど。
はい。
これ両方とも前回収録後公開前のやつはちょっと、まあ、2週間ぐらい空いちゃってるんですけど、読ませていただきます。メデラジネーム、ドドドドドナルド・ Z ・トランプ。どうも、トランプです。かっこ笑い。
なんだこいつ。
皆さんのおかげで大統領ですわ。
は？
こう見えて裏表ない性格なんですわ。トランプなのに。かっこ大爆笑。
なんだこいつ。
メデラジ出てえわ。
は？
翔平呼んでくるから出れんの？出れるんやろ、大統領やし。わしの好きな回、99回、3年ぶりのメデラジ監査、果たして結果は？のヒソピー。つぼってしまったお便りをまともに読めないやつ、すこ。また呼んでちょ。あ、バイデンどついてくるわ。チャオ。ってことで、
マジで何こいつ。
一国の長からメール来てました。
まずまた呼んでて、呼んだことないし。まず
多分これはあれじゃないですか、石坂さんが代わりにメールを代読するのをやってほしいってことじゃないですか。
あ、そういうこと。
このメール来て、ちょっとそのリッスン、その文字起こしのやつでこの99回見直してみたんだけど、あれですね、私がたまには久坂さんにメール読んでくださいよって言って読ませる回下りがあったから、それでまた読んでほしいっていうことだと思われる。
あ、そういうこと。そういう回だいぶ前にあったよね。
もう99回だからもう50回前ぐらいです。
ああ。
99回、ほぼ50回前ですよ。
怖
言うて99回ももう2023年とかと思うんです。そういう意味だと。
やってみます？もう一通来てんだよね。
もう一通来てるけど、ちょっと考えたのは、前回なんかこう急にパッと渡して読んでもらうって感じでやったけど、実際なんか久坂さんに読んでもらう前提でメール書いてもらうっていうのは いかがなものかと思って でも次、
それさ、それもう、なんていうか、それはちょっと趣旨変わってくるじゃん。
143回は久坂さんが忘れてなければ読みますっていう感じでメール送ってもらって
いえ、それ、
別
なんか
に、
もう俺に言わせたいことを 送り返やっちゃうから、それは勘弁してよ。
いや、そんな非常識なリスナーいるわけないじゃないですか。
非常識なリスナーしかいないんだよ。異常リスナーしか。
そんなことないと思うけどね。
いやいや、もう忘れたのか。
もうちょっと次回か分かんないですけど、まあ、ちょ近いうちにそういう企画やろうかなと思います。
ああ。
別に今回でもいいけど、まあなんかちょっと全然用意し共有する用意とかしてなかったから、ちょっと私の方で読ませていただきます。
どうぞどうぞ。
もう一つ、メタラジネーム、インフォランスパーズヨシコ、かっこ小59。お年玉をあげるのが嫌で死亡説を流しているめでたいさん。お年玉の代わりにビブラフォヌンをあげているひそやかさん。
いや、そ何そのキモいの。
こんばんこんばんばんは。前回のナンバーアナに聞くあなたの音楽遍歴はビーズファン必勝でしたね。
ナンバーアナじゃないですよ。ナンバーアナウンサーじゃないです。
紅白の話題から今年のライブツアーまで盛りだくさん。生歌披露では感動のあまり聴取率が1位だったそうです。これ毎回ゲスト呼んだ方がいいですよ。そんなわけでゲストのギャラを賄うべくメディラジも収益性を上げられるものを考えてみました。どうでしょうか。
なんで毎回なんか考えてくれるんだ。
丸一、テレビ局買収。埋め立て地にあるコンプラが終わってる話題のあの曲を買っちゃうぞ。
よくないです、よくないですよ。
メディファミはオタクと陰キャ、あの陰を踏むとか言って陰キャが大半だからやらかすことはない。24時間 TYC とメズゾ君を公共の電波で流そう。丸二、コンカフェオープン。
コンカフェ、
メディファミの JK こと上坂すみれさんがコンカフェをオープン。
いや関係ないですよ、上坂すみれさんのラジオに。
メディラジも東洋町にコンセプトカフェを作りましょう。コンセプトは飲みに行って酔った勢いでラジオに出れるカフェ。お通しのテキーラをサービス、サービス。シェフひそ泉の麻婆豆腐、チャプチェ、ビリヤニ、本格カニカまでおもてなし。
いやかましいわ。
丸さん、メデラジに広告サービス。メデラジに商品やサービスは PR、 バズりにバズって億万長者待ったなし。今週ご紹介するのはこちら、3倍濃縮光合成細菌飲めって言って楽天のリンクが貼られてます。3倍濃縮光合成細菌の
勝手に PR するやつ送ってくんだ。
丸四、廃校を立て直すメデコ。
メデコ、
地方の定員割れした限界高校を買収してメデラジ教育を施そう。全員ラジオパーソナリティに就職決定。できないやつはふわっちやろう。どうでしょうか、マゲラフ、マゲラフ。ってことで、
なんでメデラジあふれたらふわっちなんだよ。
多分ふわっちも上だしな。ふわっちとかスプーンとかの方が。
いや、そう。
いやでも別に広げるあれはないんですけど、なんかメデラジに関おいてこの収益性というのはまあ有識自体ではあるので、
うん、
もう全部私の持ち出しで今やってるから。
いや、そうです、大持ち出しなんですよ。
大持ち、まあ年間数千の大持ち出し。
そう、サーバー代でねかかってるから、サーバー代
とか。そうなので、まあそう、マネタイできるのはできるに越したことはないけど、したらしたらめんどくさそうだし、別に、
うん、そうだよね。
まあ会社員だし。
いや、そのやっぱその TYC もそのマネタイズ的な意味ではほぼしてないので。
はいはい。
でもマネタイズしたことによってさ、できなくなることもあるじゃない。
もちろんあります。
マネタイズし始めたらさ、逆にお金にならないことってできないから。
そうね、もう収益のこと考えてコンテンツも作んないといけないからね。
そうそうそうそう。まあだからどっちもこう難しいよなって思う。
多分そういう考えの行き着く先が多分パトロンとか、
ああね、
なんかオンラインサロンとかそういう類の、その
はいはい、
多分その出してるコンテンツがマネタイズしてるわけじゃなくて、その人たちのなんかその活動自体にこう 投資しますよみたいな人募るのが多分一番ガッポガッポ稼げるからみんなやってると思われるけど、あ、私あんまあれで やめとこうさて YouTube の方もコメントがあったみたいなんで
つなぎ下手すぎるって
まあ、YouTube の方コメントしてもほぼ一人だから
うん、なんですけど、同じやつがずっと書いてんだよね。
あ、でも読むときと読まないときもあんのに、なんか律儀に書いていただいてるから、まあ、読まざるを得ないんだけど、じゃあ、まあ前回の、441回メダルジョンガ編でひそやか編で、まあ、書かれてた、
ああもうそれにも書かれてるんですね。
実際ね、相田みょん吉ことあいみょんさんの正体がひそやかさんだから、これはあいみょんファンは全員聞いた方がいいよ。
全部違います
風呂でもサウナでも車でも意識がある人は常に流した方がいいやつです、で次のコメント、君らね、めでたみの8割ぐらいは組み分け防止でハッフルパフだよ残りは全部春日の部屋だな、ちゃんこ食えちゃんこどすこいで次のコメントが、江東区のサウナ全裸だらけでヌーディスペースかと思って驚いたよ、春は近いぞっていう3個コメントついてました
そのコメント読んだとって何だろう
なんかメールに送られてたやつをなんかバラバラにして散りばめてるだけだよで一応その前のあのナンバーワン P さんがお越しいただいた140回の方にもコメント3つついてるんで、
3つなんでつけんだよ
久々のナンバさんの登場で大興奮の回でした
ナンバさんじゃないですよ、
ガスタそっちのおけで23分投稿を続けてしまったの今後の改善点ではないでしょうかサウナで勝手にライブを始めるアイドルグループメデレッツが爆誕純烈皆さんの家の近所に現れるかもで次の、コメントが、荒れる成人式に勝つ永遠の3歳児過去多少のめでたいさんが新成人に社会を押し込む熱血企画がついに復活丸一、痛風に気をつけろ尿酸値が 10.0 のめでたいさんいつ爆発するかわからない状況で痛風鍋10人前の大食いチャレンジ丸二、確定申告に気をつけろ、本業のビブラフォン弾き語り以外にフラメンコの先生、スナイパー、高翔、あいみょん、スーパーの実演販売、過去線香花火でマルチに大活躍するひそやかさんに学ぶ確定申告の現実、税務署職員と仲良くなろう早めの申告丸さん、選挙に気をつけろまともに候補者を選べない自称有権者が増えたせいで大統領や県知事がやべえやつらにしかならない現実、やはり民主主義は欺瞞、時代は直接民主制だってことで、あともう一個、まあ、イニシャル D の D はダンゴムシ D であることを忘れてはならないんだな
何の
話一個だけ言わせてもらいたいんですよ、
この、
あの私尿酸値はもう正常も正常と正常ですこれ以上健康なやついないってぐらい正常です残念ながらなんでね、まあ痛風鍋10人前食ったところで正常であることに変わりはないんで、まあこれはできないですが、まあ、まあ他にも過去のやつにめちゃくちゃコメント来てた気がしますが、あの掘らないでおきますなたかしメールに戻ってこないか
なたかしメールを送らなくなってコメントで暴れてるってこと
そうコメントにこれまでメールと同じぐらい文面を書いてる
やたかし、俺たちはメールを待っているぞ。
ということで、以外の一般のリスナーさんからのメールもぜひお待ちしておりますので、あとコメントですね。
ちゃんと音楽遍歴とか語ったから、共感のメールとかを
そう、なんか微妙に内容を組んでるだけでその俳句の記号ぐらいの使い方しか、
違う、その俺たちの出しにセンス出したいだけなんじゃないの。
いや、まあそれはずっと3年前からそうじゃない。まあということで、はい、引き続きお待ちしております。
うん、まあ、でもあれですよ、その前回のね放送の後、うん、ナンバーさんがさ、はい、ちょくちょくそのリッスンのリンクとともに感想を言ってくれてる。
いや、本当にもうなんかまめにお聞きいただいて本当にありがたい限りですが、
はい、やっぱりそのミュージックエイト、あれ、
はいはい、
吹奏楽のね、下りであったミュージックエイトはやはりあるあるでちょっと共感していただけたみたいな。
いや、だから私が全然刺さらなかったからやっぱり吹奏楽出身の方はやっぱあるんですね。
いや、これはね超あるあるなんですよ。
うん、
まあまあメールお待ちしております。
やっぱそういうなんか特定に来て刺さるような回っていうのもぜひやっていきたいなと思うんで、まあ、とか言いながらちょっと今日用意してる話が刺さるかどうか全然わかんないんですけど、しかもなんか多分そんな長くなんないんですけど、
まあ最近長い回多かったからね。
まあ私日々の情報収集を Facebook のグループかインスタのリール動画だけで賄ってるで有名なんです。
そんなやついねえよ。毎度毎度。
なんかインスタのリールって、まあ、YouTube のショートとか、まあいわゆる TikTok みたいなショート動画が一生流れる機能があって、
ああ、
それちょくちょく見てるんですけど、それって海外のオーケストラのなんかフライング拍手集みたいなやつ流れてきたんですよ。
フライング拍手、
そのオーケストラで例えば曲バーってやってて、その最後本当に曲が終わる前一旦落ち着くとこで間違って拍手が起こっちゃうみたいなやつ。
はいはい。
だから有名なやつだとチャイコフスキーの交響曲5番とか、
はいはいはい、
じゃーんじゃーんじゃーんじゃららららららじゃらららららって
一回終わるもんね、あれね。
一回終わっても完全に無音になって、で指揮者が間開けて始める、そこの無音になったとこでふーとかって拍手始まって、コンサートマスターがこうシッて静止するみたいな。
ふーはおかしくない。
なんか海外で特になんかそこガチプロオケっぽい感じじゃなかったんだけど、なんか多分海外
だ
った
ら、あるんだ、
多分ブラボーみたいな感じでふーとかってやるっぽい。
へえ、日本だとないよね。
まあブラボーはあるけど、まあ、それだ、逆に言うとそれだけだろ
う
ね。
うん、
とかあとあれもうチャイコフスキーっていうと悲壮交響曲6番の三楽章終わったとことかね、
はい、
有名な「チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、なんか
動画集見てると本当に共感性周知でちょっと恥ずかしくなって記載するんだけど。
ただなんか拍手のタイミングってむずいよなと思って、それをもうフライングで、まあ言ってしまえば聴衆が間違った場所で拍手をしてしまったっていう、
うん、
明らかに曲の途中だしね。
うん、
ただまあそもそもなんかそれって 曲を全部知って聞きに行かないと分かんないじゃん、どこで終わるかなんか、
うんうん、
だから相当のあのクラシックコンサートにおける拍手のタイミングってリテラシー高いなってちょっと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、まず多分他まあなんかプログレとかだったらあるかも、だけど普通のなんかバンドのコンサートとかだとあんまないじゃん、なんかそういう演出とかも終わったと見せかけ、まあまあ、見せかけてというか一旦無音になって続く曲ってちょっと尖ってる曲ぐらいじゃん、あんまないと思う。
まあまああんまりないよね。
うん、まああるはあると思うけど、しかもそこで拍手が起こるようななんか可能性のあるような切り方みたいなの
もあんまないと思う。ここちゃうでみたいなやつはないよね。
うん、そういう意味でいくと、まあ、クラシック会話も本当に最近はもう全然もうフラットに気軽に来てください。服装なんかもその全然スーツなんか着なくても全然いいです。もう本当にお子様連れでも全然ぜひお越しくださいって言っておきながら、な曲自体のちょっとリテラシー求められてるっていう変な感じだなと。
確かにな、確かになんかあの間違ったところで拍手するの恥ずかしいなみたいな思ってる時点でそうだもんな。
あ、そう。でも実際私が、あ、でもそれちょっと別の話か、ちょっと後で話すんだけど、そう、ただあ、そう、聞きに行った時に一回あれだわ、あのシビリウスの一番の四楽章であったわ、自分が聞きに行った時も。
ほう、
シビリウス一番の四楽章もじゃーん、ダラダダラダダダラダラダーン、ダラダダラダラバーン、バーンって止まってたらランタンって、あそこの幕までなんか拍手パラパラパラって起きたことは一回あった。
お
から、やっぱなんかあのだから海外に限らず日本でも多分ある程度起きてはいる。
はい、
からかといってなんか聞きに来る人全員に一回なんか YouTube で予習しとけっていうのもおかしな話だし、なんか曲聞きに聞くのに曲聞け、まあね、聞いてこいっていうのは破綻してるから。
うん、
かといってパンフとかになんか一回終わる演出があるが書く書いても
出せる。
別に終わる演出でもないし、なんかそういう曲の構成になってるだけで。
うん、
っていうのもありつつ、そこは分かるんですよ。私は一応まああのクラシック人並みには聴いてきたんで、まあ曲の終わりには分かんないけど、いまだに分かんない拍手ルールが1個だけあって。
はあ、
1個というか2個
拍手ルール。
あのまず1個が、あコンチェル協奏曲の時なんか1楽章終わりに拍手する文化あったりなかったりするんですよ。
あーなんかそうかも。あの要はソリスト出てきてまず一楽章を弾いたらそれに対して拍手する、
拍手して、
なんかあの演歌の一番終わりの拍手みたいなやつね。
そうそうそうそうそうそう。でそのままに2,3楽章やっていくんだけど、2楽章の終わりには別に拍手来ない。
ああ、
でも量的に拍手の量的に明らかにそれはなんか間違って拍手したとかじゃなくて、一楽章終わりに明らかに意図して拍手してる。
確かにそれはあるかも。
でそれが起こる場合と起こんない場合もあったりして分かんないんですよ、それが。いまだに。
確かに確かに。
そもそもあんまりそのコンチェルト聞きに行かないっていうのはあるけど、
今あれなんだろうね、
聞きに、うん、聞き半々ぐらいだからそれが。
うん、
ただなんかそういうなんか聞きに来る人とかのなんていうか傾向とかにもよるのかもだけど、あれがまあ分かんない。もう一個、これ実際私体験したつって、まさに今年1月4日に演奏会がありまして、
はい、
でまあそこでシンフォニー、三楽章制だけどそれ演奏した時に 1楽章終わりにパラパラって拍手来たんです。
はあ、
で、ああ、お拍手鳴ったなと思って、でそれ終わっ 正直なんかその時はなんかあなんか学賞終わりってちょっと間違えて拍手来たのかなとかちょっと思っちゃったぐらいなんだけど、それ終わってその後打ち上げの時に指揮者の方がなんか一学賞終わりに拍手来て、なんかそれでなんか感激してしまいましたみたいな、なんか本当に指揮触れてよかったですみたいなこと言ってて、なんか一学賞が良かった場合に拍手するみたいなのもあるのかと思って、もしかして。
おお。聞いたことないな。
聞いたことないけど言ってたん、その指揮者の方で、なんか私もなんかその代表の人とかもなんかそれでうなずいてたりしたから、なんかあるっぽいんだ、そういうなんかルールというか、なんかそういう現象自体は。だから一学者が本当に名演だった時はなんか拍手来るみたいな。
なるほど。
マジでむずいなと思って。でもしかしてそのさっきの交響曲の話と今の話ってもしかしたらイコールかもしれないじゃん。だって
あれじゃあコンセ
ルトの一楽章が良すぎたから、そうソリストが良すぎたから一楽章終わりにこう拍手来たって言ったら、まあ両方イコールの現象だけど、
あれ結果次第でなんか分岐があるってことなのか。
だから言い方を考えないといけないけど、なんか拍手する体制だったとしても、そうでもない一楽章が来た時には拍手しないみたいな分岐もあり得るのかなとか。もしかしたら逆、いやマジで分かんないんです。
分かんないですね。
でなんか調べても、別にそんなちゃんとなんか本腰入れて調べたわけでもないから分かんないけど、あんまりそういう技術というか研究もなく少なくて、
あ
そのなんかそれこそ最初に例を出したその曲の間違ったところで拍手来ちゃいましたみたいな話は死ぬほど出てくるんだけど、その例外的に拍手していい場所みたいなのがまとめられてるのがなくて。まあだからあのそれはオーケー聞きに行く人の中でなんかそういう暗黙の了解事項なってたりすんのかなとか思ったんだけど、だとしたらもうリテラシーどころの話ないよな、もうそれって。
いやでも、な決まったルールはマジで聞いたことないよ。
だし、まあ結局はなんか演奏を受けて観客の人が起こす、まあ現象だから、まあルールっていうものはないってか、そんなルール化してたらなんかその演奏終わったら拍手してくださいみたいな、なんかそんな野暮だし、だからちゃんと明文化して全部が全部こういう場合こうですみたいなルールがあるとは思わないけど、それにしてもなんかむずいなと思って、
なんかそういう暗黙のさやつさ、やっぱいろいろあるよね、うん、なんかアンコールとかさ、
アンコールはどっちかというとバンドシーンっていうかそっちじゃない、
バンドシーンとかもそうだし、まああとはあのどちらかっていうとミュージカルとかかもしれないけど、スタンディングオベーションとか、
はいはいはい、アンコールはあのクラシックコンサートもアンコールあるんだけど、まあぶっちゃけなんか拍手続いてようが続いてまいがやるんすじゃん、
やるね、
もう用意してるし、もうおこの曲終わってお辞儀何回したらやりますっていうのが事前に決められてるから、あんなもん これって言ったら良くないのか世間的に。
分かんない分かんない、サンタさんとかみんな知らないでファンタジーで見てるから。
そうサンタさんとかと同じ扱いだったらちょっとあれだけど、ちょっとこの回が闇に葬られるかもしれないけど、まあもうなんならだってメインの4楽章終わった時にはもうでこうバーッと拍手を浴びてる間にこう関係の方向きつつ、右手はちょっと楽次のやつ出してたりするしな。だからクラシックは分かるな、あのぶっちゃけ拍手来てなくてもやるから、
うん、
だけどバンド 特にそのなんかワンマンコンサートバンドを聴きに行って、例えばもうハゲでもありがとうございました、もう以上になりますってこうバーって帰っていって、その、
うん、
アーティストがその後もうなんかわーってずっと拍手して、いつの間にかなんか揃ってなんか手拍子みたいになってみてやるじゃん。
やる。
あれもよくわかんないよな。
いやいや、そう。いやだからその、あの今年のあのゴッドタンのマジ歌でバカリズムがそれネタにしてたんだけど。
あ、そう。今年ちょうど今年だけ見れてなかった
。あ、そう。いやこれ。まだ TVer でやってるか分かんないからちょっとネタバレからあれなんだけど、そのなんかあのもうどうせアーティストのコンサートどうせもう後でアンコールで帰ってくるって分かってるから、あの最後の曲終わった後のありがとうめっちゃ流しがちみたいないうのを一曲にしてたんだけ
ど、いやもう実際まあそうだよ、なんかバンドそのクラシックコンサートで一緒でもう決めてるよな多分。
そうだからもうバーバーってありがとうみたいな帰ってきて
でわーって、まあ、拍手続いてアンコールって、場合によってはそういうあれもコールも起きてそこまでまあある種多分様式美というかではあると思うんだけど、なので初めて行ったりすると分かんないよな、
分かんないよな、
で誰が教えてくれるわけでもないしな、あれ
誰が教えてくれるわけでもないしな、まああと これ踏み込むか迷うけど、ブラボー、ブラボーね、
あーブラボーね、
うん、クラシックだとさ、
うん、
あるじゃん、ブラボ
ー。ある。
で、その、やっぱ話題になるよな、ブラボーおじさん。
あの最近、私はまあずっと演奏会やってるから、もう、なんていうか、慣れたというか、もう話題にもしなくなったけど、まあ、常にいらっしゃいはしますよね。
そう、まあ、なんか。
一応説明すると、
そう
あれですね、あの特にクラシックのコンサートとかで曲が終わってその拍手のタイミングでブラボーって叫ぶ人、
そう
叫ぶ人というか、まあそのブラボーって怒る行為があるんだけど、それを叫ぶ人のことを、まあ、ブラボーおじさんって言ったり言わなかったりするんですけど、はい、
言いに来てる人がいるじゃん、その自然発生的なブラボーじゃなくてもう言おうとしてきてる人いるじゃん。
まあ実際のところどうか分かんないけど、まあいますね、なんか そう思われかねないようなブラボーをしてる人は
ね。昔さなんかすごい話題になったよね、なんかフライングブラボーの問題。
いやもうフライングブラボーやった、それこそ最初のなんか拍手をなんか間違ったタイミングしちゃうのはまだ、まあ、曲の構成がそうなってるからしゃあない部分はあるんだけど、普通に曲が終わって最後伸ばしてる音が切れる前のタイミングでブラボー飛んできた時ってマジで君さーってなるよ、
君さーでおじくんさーってい
や、まああの聞いてくださることももちろんその反応していただけるのがありがたいんだけど、
まあ、そう
曲は最後までやらせてくれよ
と思う、終わるまではとかしようっていうね、そのフライングブラボー問題一時期ね SNS で話題になって、こんなに一部の界隈で盛り上がってた時があった昔
あったし、なんなら我々大学の時もなんか1回ぐらいそんななかったっけ、
あったと思う、いや俺大学ぐらいの時の話してる、
いやそうそうそう、
だから十何年くらい前、
うん、そう、いやでもえらいもんであれっすね、ブラボーとかも コロナ禍で一回いなくなったと思ったら、まあ、最近また復活してるから。
あ、そうなんだ。
やっぱりいるんすよね、多分その世間に
根強く。これ俺親から聞いたエピソードなんだけど、
うん、
かなり俺がもちろん全然記憶ない時に、
はい、
くらいちっちゃい時にあのオペラかなんかを見に行ったらしいんだよね。
おお、オペラ。
うん、もうそれこそもうヨーロッパよ。
ああ、
ヨーロッパで海外行った時に、はい、海外行った時、家族で海外行った時にオペラを見たらしいのね。
うん、
で終わってわー拍手だって、で拍手なって、でわーってちょっとまあ静まりかけたぐらいのところで俺がブラバーって言ったらしいの。
え、
拍手言って一回もう終わったぐらいのところで俺はブラバーって言ったらしくて、それでまた拍手がうわーって湧き上がったらしい。
それはなんかその普通に終わって拍手わーってなってる時ブラボーとかでな、こう
多分他に言ってる人がいたのか分かんないけど、
それを真似してっていうか、
おそらく
だってそんな何にも他なしでこうブラボーって言ってたろ、
言うわけないから多分真似、
もう先天性のブラボーおじさんってことじゃん。
先天性ブラボーおじさんじゃ生まれて最初に発した言葉がブラボーとかそういうんじゃないです。
あの、うん、そのプラボおじさんの脇の下から生まれてね。
じゃなくて多分真似して、はだから拍手のピークあたりでみんなと一緒に言うなら分かるんだけど、静まり返った後に言ったらしくて、でまた拍手わーって怒って、なんか親がすいませんすいませんみたいな。
もう拍手怒ってよかったね、それ。なんかもう、
いや、そう、
それで空気ピリつくとかもありえたわけで。
いや、なんか多分子供がしたことだからみたいな雰囲気になったらしい。
はいはい、
っていうことがあったらしい。まあだから俺はそのブラボーおじさんの卵だったっていう話。
だからもう久坂さんも今でこそそんなネタにしてるけど、数十年経って例えば仮にこのラジオがずっと続いてたとして、最近クラシックを聞きに行ってみて、それでプラボって叫んだらもう 俺しか叫んでなくて、もう最近の若者はみたいな。
痛すぎる。
いい曲を聴いたらいい反応するのが観客ってもんじゃないかみたいなことを言い始めるかもしれないっすよ。実際どういう意図で叫んでるのか分かんないけど、
そういうクラス声に触れてるのか。いや、まあね、まあ感じ方は人それぞれだし、その表現の仕方も人それぞれなんで、やっぱ好きに感じたままに反応してくれるとやっぱり聞いてる側は嬉しいんじゃないかなと思います。
いい感じにまとめようとしてないか。でまあ終わっとくか。
はい。まあもう、ブラボーおじさんの皆さん、申し訳ございませんでした。
いや、もう謝ることはない。
演奏会来てくださってありがとうございます。
どんと構えとけばいいんだ。
はい、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールは、メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかは、毎回言ってますけど、次のライブが2月8日、それ以降のライブがまだ公開されてないですが、順次、予定は実はバンバン入ってますので順次公開予定です。そして、重要なお知らせなんですけども、今、この収録時点で、ただいま放送中のものがございまして、江東区内
放送中、
江東区内の、ケーブルテレビ見れるケーブルテレビ、まあ正確には江東区中央区で見れるケーブルテレビがありまして、まあでもこれは江東区だけか、江東区内地デジ11チャンネル東京ベイドネットワークさんにて、江東ワイドスクエアっていう、江東区の情報を発信する番組が、1日4回流れてるんですけど、
はいはい、
2月2日週、2月2日から2月8日までの、放送にて、TYC を特集していただきました。
わお。
はい、江東ワイドスクエアはこう1時間番組があって、江東区のトピックをやるんですけど、その特集コーナー、20分の特集コーナー、今週の特集コーナーは、江東区の家庭活躍してる人を紹介するっていう、江東イマジンっていうコーナーがありまして、そこで、TYC で実は密着してもらってまして、テレビで。
要は、やっぱ、情熱大陸みたいなことってこと？
これ私放送見たんですけど、情熱大陸でした。
久岡さんと TYC もでかくなりましたね。
いやーちょっとね、これはすごいと思います。これね、放送終了が2月8日なんですけど、これが放送が終わると江東区のYouTube チャンネルがあって、 YouTube の江東区公式チャンネルがあって、そっからそこにアップされます、動画が、番組のやつがそのまま、だから江東イマジンは江東イマジンでそのままあります。20分の動画が上がると思いますので、これはぜひ楽しみにしてください。本当に TYC の名刺とも言えるべき内容になったと思いますので、江東区内の人は放送、江東区外の人は動画のアップをぜひ楽しみにしててください。
はい、見てたいのは、ま、ちょっとこのまま曲紹介までいっちゃうんですけど、散々私曲はこそこそ作ってたんですけど、全然なんかどうやってこう世に出すかっていうのを全然決めきらないままな、曲のストックだけ溜まり続けてるので、ちょっと一曲ここで流したいなと思ってまして、
ほう、
まあ先行っちゃうから、なんかどういう曲作ってるかっていうと、今7拍子の曲めっちゃ作ってて、なんか7拍子のなんかコンピ、7拍子くくりのなコンピのアルバムみたいな最初出そうかなとかって思って、そういうの作ってたんですけど、なんかせっかくそんなことしてんのは、なんか CT のアルバム形式で出すのもどう、なんかもっといい出し方あるんじゃないかなとか考えてたら、なんか数ヶ月寝かせる羽目になっちゃって、全然なんかどこにも出さずに、なんかこのまま放置させそうになってたんで、ちょっとその中の一曲を流そうと思います。曲名が放蕩傀儡となってまして、8ビットの曲ですね。コンセプトとして、なんか昔のゲームのサントラに入ってそうな曲っぽい感じで、だから、まあ、曲の構成としても2ループしてその後フェードアウトして終わるみたいな感じにしてるんですけど、ただその実はまだ、7分の8、違う、8分の7かで作ってるっていう感じの、曲を流そうと思います。で、大昔このラジオで話題になったサナ8ビットっていうプラグインがあって、
ああはい、
あれメインで、それ以外もちょっと使ってるんですけど、あれ作ったんですけど、なんか作りにあたってちょっと調べてたら、なんか2年前ぐらいバージョンアップ来てて、バージョン
2.0 らしいですね、
なってて、なんかなんで2019年ぐらいにあれ導入して更新してないときはぜひ更新してみてると、なんか機能も増えてたっぽいんでっていう、なんか人様のプラグインの宣伝もしつつ、
はい、そうですね、2022年にサナ8ビットバージョン2が公開されてます。はい
はい、まず、まあ、曲の紹介としてはだからどうしてって話なんだけど、はい、ぜひお聞きいただけたらと思います。まあ フルというかそのニルパン丸々流しても3分ぐらいなんで、またお聞きください、改めてめでたいで宝刀外来です。はい、では、メデラジ142回今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.